はい始まりました、ご無沙汰しております。なゆでございます。なゆラジ、まあ再開することになりましてですね、皆様にまた、はい、お届けしていこうかなと思っております。あ、自己紹介です。シャオツーのなゆでございます。かれこれいつぶりでしょうか。もう3ヶ月から4ヶ月ずっと放置だったわけでございますけども、別にまあいやマウスの故障もさるものながらですね、勉強だのなんだのと、まあ、あったのを言い訳にしつつ、まあ音声を使って勉強しようと音声ソフトを開いた時にですね、今週の頭ぐらいに、ああそうだラジオをやらねばと思ってですね、まあ冬休みであることをいいことに収録させていただいているわけでございますが、まあ再開ということでですね、前のナユラジに加えて新規の方がいると思われるのですが、まあサムスのナユであり、前はシャオツサムスのナユであり、まあシャオツのナユであるという感じなわけですが、はい、身内っていうか、まあ友人とホームページを立ち上げたのでですね、まあそこで活動しているわけでございますが、というかまあ日記ばかりしか書いてないんですけど、まあちょっとギー言ってるの椅子なんでですね、気にしないでいただけるといいと思う。まあシャオツという HP ではですね、まあ HP というかホームページなんですけど、ヒットポイントみたいになっちゃったんですけど、でまあナホっていう友人とやっててですね、まあ方針としてはまあ絵描いたり、まあこのやってラジオもやっていこうかなと思っているわけですが、まあ絵は下手なんでですね、僕は、まあ、ラジオということで、てかあれ自己紹介長いっすね。てかまあ再開ということでですね、まあ誰にと言っても説明した方がいいのかな。ですね、まあこんなラジオでございますが、今家で一人で寂しく撮っております。はい、まあ肌から見たらパソコンに向かって話しかけている変な男の子なんですね。まああれなんですけど、まあ今受験生らしく、まあ勉強ネタだの、まあ、学生ネタだのとやっていくラジオであるつもりです。前はですね、まあコーナーとかネタみたいな感じでやらさせていただいてたんですけど、昔はですねサムスっていうところで、まあそのホームページの宣伝的な感じでラジオやってたんですけど、まあ何を間違えたか、今すでにシャオツという新規のホームページで密かに放送させていただいておるわけでございます。まあそのうちですね、もう一人の管理人である名護も巻き込んでやりたいなと思っている次第です。はい、で今回は再開になっててですね、まあ、コーナーといった感じで勉強ネタをやろうと思うんですが、まあ基本的にはですねこのラジオをグダグダやってるだけなのですね、ですのでまあお便りとかも超募集してはいますが、普通おたのコーナーみたいな感じですね。でまあでもまあ時間が来たりとか、まあいい感じの時間に行ったり、まあ喋り飽きたらやめろって感じでですね、まあということでだいぶ不定期更新になるとは思います。はい、一人語りの時もあれば、まあゲストを呼ぶ時もあると思われるんですが、まあ一貫して第何回といった感じでやっていこうと思います。はい、過去の放送はホームページからダウンロードできるようにするつもりですので、まあそちらの方も聞いたことのない方は滑舌悪いんですけど、まあお聞きくださいということで、はい、まあですねゲストを迎える際にはですね、事前に苗の一人語りでまあラジオをやると思いますので、まあその時に次回のゲストは何々ですみたいな感じで報告したいと思います。基本的にまあそういう時も喋ることがなくなったら多分やめると思います。はい、ということでまあ説明が長くなりましたが、なゆラジ第、あこっちに来て1回ですけど、まあ実は4回やったので、まあなゆラジ第5回、はい、始めさせていただこうかなと思います。はい、飽きるまでお聞きください。はい、ということでトークのコーナーです。てかまあただのトークにコーナーも何もないんですけど、まあ本来コーナー内にフリートークの尺があるはずなんですけど、まあもう最初からですねフリートークのコーナーを作るあたりがですね、まあ行き当たりばったりなラジオになる予感を彷彿させるんですが、まあまあなゆラジなんで、はい、所詮なゆなんで 聞いてる方はこんな感じでも全然 OK だとは思うんですが、これ撮ってるのがですね、冬休み重ねて、まあクリスマスの2日後ということでですね、まああえてクリスマスには触れないんですけど、まあ12月27日の夕方に一人で撮ってるわけなんですが、まあ、いつ配信されてるかはちょっと不定期なのでわからないんですけど、まあ今回は勉強ネタをやっていこうと思うのですね、思うので、まあひたすら年号とかをまあネタにしていこうと思うのですが、まあ所詮はなゆの喋りなんでですね、まあ堅苦しいイメージを持たずに、まあ楽にお聞きくださいということで、勉強とかに役立てていただければと思います。まああれですね、ちょっと歴史の勉強をしているということで、もうちょっと歴史について17世紀について今回は話します。17世紀っていうのは、まあ1601年から1700年っていうのはお分かりだと思うんですけど、日本はですね、あの最初から最後までずっと江戸時代だったんですね。1601年から1700年の17世紀は江戸時代でした。ですね、まあ、まず最初は1603年、てかまああれなんですけど、世紀に分けた理由は語呂合わせってあるじゃないですか、あの泣くようぐいすみたいな感じで、そんな感じでつくんですけど、1600ってもうつけなくても、17世紀だったら絶対最初は16ぐらい、16か、まあ1700年ぴったりはないんで、まあ、もう滑舌悪いな俺、ずっと16なんなんとかなんで、まあそこを語呂合わせに組み込まなくてもいいということで覚えやすくなるというのがですね、まあわざわざ開けた理由なんですけど、はい、まあ1603年、まあここから江戸幕府、ここで家康が征夷大将軍になって江戸幕府ができたということで、ここから江戸時代の始まりです。はい、まあ03なのでね、おっさん家康とでも覚えようかなっていう感じです。まあおっさん家康と覚えればいい感じですね。はい、でまあ家康の政治になるんですけど、1604年、朱印船貿易、まあ04ということで、お嫁にしなさいとかそんな感じで、お嫁朱印船みたいな感じで覚えたらいいと思います。はい、まあ、朱印船っていうのはですね、あれなんですよ、海賊ではないことを証明するためのこうパスポートみたいなのを家康が作って貿易船に渡したんで、まあ、それで、まあ、海賊と見分けようっていう感じですね。はい、でまあ07年、あ07じゃ分かんないか、1607年は07なので、まあ女の子いっぱいの朝鮮通信使みたいな感じ、あ1607年朝鮮通信使なんですけど、まあ女の子いっぱいみたいな感じで覚えたら結構ね、まあそれエロゲーでもない、エロゲーでも普通ないんですけど、まあハーレム的な世界でいっぱい通信使が来たと思えば、まあイメージはいいと思うんですけど、でですね、1614年と15年が大阪冬の陣、大阪夏の陣ということで1415なので、まあ、大阪夏の陣冬の陣に関しては、まあ、ピヨヒコと覚えればですまあピヨヒコなんか聞いたことあるんですけど、まあ、ピヨヒコ滅びろ豊臣氏みたいな感じで、まあ、冬の陣があって、まあ、年が明けまして夏の陣があったということで、まあ、14と15な、うん、1614、1615なんですけど、まあ、あれですね、コミケみたいな感じですね、冬と夏なんでコミケは、まあ、行ける距離じゃないんですけどまあでその15年、1615年の夏の陣が終わった後に武家諸法度というね、まあこれは1号を取って、まあ、10号を取って1号白書をもう一度っていうのがあって、まあそんな感じで1号諸法度をもう一度みたいな感じで、まあ、パロって覚えようかなみたいな。はい、で、まあ、この辺から幕藩体制っていうのが始まるんですけど、その後1619年5人組っていうのができて、まあ、1級を取って1組5人で5人組みたいな感じで連帯責任で殺伐とするんですね、農民たちが。もうそういう世の中は嫌なんですけども、で1629年、え、ふみ まあ2球取って憎いキリストを踏ませて潰せみたいな感じで、キリシタンというキリスト教信者はあれですよね、こうキリストっていうかそういう絵を踏むことに抵抗があるじゃないですか、やっぱ信じてるわけだから。だからまあ踏めねえやつはキリシタンだみたいな感じで焼こうぜみたいな、タワラスメントをされてたみたいですね。ちなみにあのあれですね、エフミに使われた絵のことを踏み絵って言います。超シンプルで覚えやすすぎるという。はい、で1635年は参勤交代で、まあ1635なので35で参勤交代みたいな、こう分かりやすいっていうか覚えやすいんですけど、結構でこれは江戸と領地を行ったり来たりさせることでお金を使わせて貧乏にして弱らせようという、そういう目論見があったようです。で次の次の年で1637年、島原天草一揆、三七を取ってみんな立ち上がれ天草の元へということですね。天草四郎こいつ高校生なんですね。16歳だから高校デビューって感じですね。その彼の洗礼名はジェロニモ、ジェロニモです。はい、で1639年、ポルトガル船の来航を禁止します。これは3級を取って鎖国と、まあちょっと3号と間違えないように鎖国です、3級です、3級鎖国ということで、でまあ以後200年の引きこもり生活に日本が入るわけなんですが、まあこの辺で鎖国が完成することになります。一方ですね、ヨーロッパのイギリスでは1642年に政教徒革命っていうのが起こって、まあ、ピューリタン革命とか言うんですけど、死に耐えろみたいな感じで1642の4人を取って死に耐えろ腐れ貴族と宮廷人みたいな感じで、まああの王政がうざかったからちょっとおいちょエリザベス殺そうぜみたいな感じで、そういう革命が起こりました。でまあアジアになるんですけど1644年、明の王朝が清になるということで、ね、まあ44を取って、まあ、清の清にかけて CC ということで44ということで、はい、後に、まあ、イギリスとか日本とかにいろいろされる残念な国家が爆誕したということで、そしてまあ日本に戻るんですけど1649年、まあ4級を取って、あ次は慶安のお触れ書きですね、うん、4級を取ってよく読め農民お触れ書きということで、まあこれは農民に向けて出されたお触れ書きなんですけど、あの朝は早く起きて縄をないみたいな感じで、でまあ百姓どもは生きぬように死なぬようにという感じで、まあ、簡単にこれ作った人間は農民見下してるんですよね。でまあ内容としては、まあ、綿を積みなさいとかもありました。はい、でちょっと時間が飛んで1685年、生類憐れみの霊ということで、まあこれは1685で85なので八甲大好き犬久保という感じで覚えていただければ。まあ、この辺の日本の政治のぶっ飛びっぷりはもうよくわからないんですけど、犬が日本じゃなかった、犬が人間より位 上になったりしてますからね。まあ、あとはこの徳川綱吉がやったんですけど、そいつは、まあ、儒学を奨励したりといった感じでしたと。あとは貨幣の価値を落としたりしたのかな。はい、勝利は俺の例ということで、で再びヨーロッパに戻って1688年、名誉革命、1689年、権利の昇天ということで、まあ、名誉革命は新しいパパはオランダ人ということで、はい、で下の方、下というか権利の昇天の方は早く変えよう議会制ということで、はい、ですね、イギリスのエリザベスだったらちょっと絶対要素をやりかねないということで、ちょっとオランダから人間連れてきてそいつを国王にしようという感じで、まあ、形だけの国王を作ってしまおうという力も何も出せないでね。それで今のイギリスの方針でもあります国王は君臨せずとも統治せずという方針になりました。で権利の昇天というのは、まあ、それに伴って絶対王政から、議会政治になったので、まあ、革命は成功ですね。はい、なんかちょっとグダグダ、まあいいや。そういった感じで、まあ、まとめますと、日本は朱印船貿易して武家諸法度ができて参勤交代して慶安のお触れ書きが出て えでつなよしがワンワンかわいいよっていうことで、まあ、こんな感じで徳川家がどんどんいろいろやっていきました。はい、でアジアは、まあ、アジア日本もアジアなんですけど、東アジアよ、あの大陸の方ですね。ただ明王朝が清になったということで、でヨーロッパの方はイギリスで革命が2回起きましたということで、あとオランダとかフランスとかが、あの東インド会社っていうのを作ってますけど、それはちょっとよくわかんないですよね。はい、まあそんな感じで17世紀はこんな感じです。ですね、まあ、続くラジオではですね、次回は、まあ、17世紀やったか18世紀かな、はい、近代が苦手なんですよね、近世かな、まあ、その辺が苦手なので、その辺が多くなってくるとは思います。はい、はい、それではまあフリートーク、まあ喋ることもなくなったんですね、まあフリートークは終わろうかなということで、はい、はい、ありがとうございました。はいということで、まあお聞きいただきましたナヨラジ第5回なんでございますが、ちょっとグダグダにも程がありますよねこれ。次回は、はい、もっと、まあ、ちょっと最初のよりも若干台本を作ろうかなという感じで、まあ、話すことをある程度まとめるっていうのは大事なんですね。はい、でまあ段取りを作ってもっと盛り上がるラジオがしたいんですけどね、まあ、一人じゃ、まあ、限界があるかなということで、まあ、それは別にいいんですけど、まあね、スカイプとか使って、まあ、対話ラジオとかでもいいんですけども、なんて言うかですね、まあ、とりあえずスカイプ ID とかはホームページに公開しますので、まあ、興味がある方はぜひメッセージだの、なんだの、チャットだのいただけると嬉しいです。はい、まあ今回は歴史ネタが多かったんですけど、まあ本当いろいろやるつもりなんですね。まあでも受験生なので一応あの勉強ネタが多くなることは、まあ、ちょっと若干否定できないということですね。まあそこは嫌いな方は申し訳ないんですけど、まあね、ないの喋りなんで一応学生視点なので、まあ堅苦しいことはあまり言わないつもりではあります。語呂合わせとかも結構自分で作ってるので、ね、まあ参考にしていただけると嬉しいかなという感じですね。はいはい、ありがでは、グダグダだな。はい、ではナヨラジ第5回お聞きくださりありがとうございました。お相手はシャオツのナヨでございました。じゃあさよなら。